Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは文化人類学者で東京工業大学准教授の上田典之さん。著書慈悲の怒り、震災後を生きる心のマネジメントを踏まえつつ、震災後の社会、人々の姿の上田さんの見方、そしてこれからの心の在り方、日本社会についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
上田典之、文化人類学者、東京工業大学大学院社会理工学研究科価値システム専攻准教授。1958年東京生まれ。東京大学大学院博士課程修了。86年よりスリランカで悪魔払いのフィールドワークを行い、その後癒しの観点を最も早くから提示。現代社会の諸問題にもテレビ新聞などで提言を行う。生きる意味、肩の荷を下ろして生きるなど著書多数。最新刊は朝日新聞出版刊、慈悲の怒り、震災後を生きる心のマネジメント。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは文化人類学者で東京工業大学准教授の上田典之さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
朝日新聞出版から、著書慈悲の怒り、震災後を生きる心のマネジメント、こちらが出版となっています。この本のテーマは震災後の私たちの心について、そしてそのマネジメントについてということなんですが、まあ、発生から数ヶ月も4ヶ月ほどという感じになってくるんですけども、はい、先生のその東日本大震災の見方というのは、はい、まずどういうものですかね。
まあ、もうものすごく我々にとってはショッキングな出来事であって、もう、まあ一生の中で絶対二度と忘れることはないぐらいのショックを受けた、はい、まあ出来事ですよね。で、それで、まあ我々この出来事をどういうふうに受け止めたらいいのかっていうので、すごく混乱してる部分があると思うんですよね。はい、どう対処していいっていうか、いや、わからないっていうようなね。で、だけど僕はそれをね、やっぱり二つのことから、できてると、この震災は2つの部分パートからなってるというふうに、考えて心の整理をしたいなというふうに思ってます。
2つのパート、
はい、はい。1つはね、はい、やはり地震と津波というのはこれは明らかに天災ですよね、
はい、
しかしもう1つ、原発事故という人災、うん、まあ人によってもたらされた災害が加わってる、はい、この2つがまあ一緒になっているので、うん、我々はちょっとまあ心の中でも大混乱を起こしているんじゃないかなというふうに思ってるんですね。
じゃあこれは二つはきっちり分けなきゃいけない、まず。
分けなきゃいけない。
分けなきゃいけない。
はい。まあ例えば、今東京とかいろんな近くに生きてる人、あるいはもう相当遠くに生きてる九州の方とかでも、まだまだなんとなく心の中は不安だと思うんですよね。
まあいわゆるもやもやしてる感じ。
もやもやしてる感じですね。はい、で、これね、原発事故のパートがもしなければ、
はい、
これ震災だけだったとすればね、もうちょっと、まあ、非常に悲しい事故だし、悲しい災害なんだけれども、うんうん、もう、こう、気力を奮い立たせていって、うん、さあ、頑張っていこうかっていう思いがあると思うんですが、うんうん、この原発事故の方がついているので、果たして食べ物はどうなんだろうかとか、牛乳は飲んでいいのだろうかとか、子供たちの未来はどうなるんだろうかとか、うんうん、ものすごくモヤモヤ感が、この原発の事故があることによってね、
うんうん、
深まっていて、さあ、どうしたらいいのかっていうのがちょっと分かりにくくなってると思うんですね。
じゃあ、そこは、だから、その部分でもやっぱりちゃんと分けて考えないと、混乱したまんまになっちゃう。うん、
そうです。分けて考えて、うんうん、こちらのパートについてはこうやって対処する。こちら側の別のパートについてはこうやって対処するって対処方法をきっちりと分けるということが重要だと。
確かにその、まあ、いわゆる人災というか、その原発事故のパートがなかったら、本当に ね、あとはもう、立て直すのみだ、ガーっていけるっていう感じなわけですよね。
あと、ボランティアに、まあ、もうちょっと入りにくい状況になってますよね、福島は。
そうですね。
果たして、ボランティアに行って、それで若い人たちが被爆しちゃうんじゃないかとか、そういう意味では、まあ、なんていうのかな。なんか我々がフルパワーで頑張れないというか、我々のこの心の力とか、あるいは体力にしても、そういうものをフルパワーに発揮できないような、何かこう、抑圧されてるような感じがありますよね、この災害に関してはね。
まあ、歴史の中での位置づけっていうのは、ちょっとまあ、まだ早いのかもしれないですけど、はい、その、日本の、でも、まあ、戦後の中での今回の震災というのは、どういう、こう、位置づけになっていくんですかね。
そうですね。まあ、この震災前と震災後の、まあ、日本社会ってのは何かもう、なんか全然違う社会になってしまったような感じを我々は抱きますよね。
はい。
だから震災前の日本はあんなに平和だったりとか、何にもなく問題がなかったのにって思いがちなんですけれども、でもね、よくよく考えてみると、震災前の日本もそんなにこう平和だったのかという感じがあるんですよね。で、僕はあの本の中で、震災前の日本、っていうのは、まあ、第三の敗戦を迎えていたんじゃないか。
第三の敗戦、
敗戦、負けた、はい、戦い負けたってことね。
はいはい。
で、その第三の敗戦で相当痛めつけられているところに、このまた大震災が起こっちゃったんじゃないかなんてことを書いているんですよね。
ほうほうほう。
で、第三の敗戦ってのは戦後からなんですけど、第一の敗戦が第二次世界大戦の敗戦。は
い、文字通り敗戦ですね。
そうね、軍事的に負けたっていうことですよね。はい、うん、それで、しかしながら日本人はものすごくそこから頑張って、で、みんなで力を合わせて、そして経済的に、ジャパンアズナンバーワンなんて言われるまで復興してきたわけじゃないですか。
はい、いわゆる高度経済成長が、はい、ガーッと来てる。はい。
で、ところが、バブルの崩壊という、まあ、1990年ぐらいに、第二の敗戦を迎えてしまったということですね。はい、で、これがまあ、第二の敗戦、経済的な敗戦を迎えたわけです。
はい。
で、さあ、そこから立ち直ろうということで、まあ、しかしそこでまた舵取りを誤ってしまってですね、うん、で、ますます社会をお金付けと言いますか、あと人はもう評価で生きるんだとかね、あるいはもうダメな人は、儲からない、お金で儲からない人はリストラしてしまえばいいんだというような世の中になってきて、そして第三の敗戦、この地震を、まあ、の前にはですね、すでに、第三の敗戦を迎えたやつは、その敗戦というのは何に負けたかっていうと、社会の中から信頼とか安心が失われたという意味での第三の敗戦を迎えていたんじゃないかなと、
うんうんうん、
そこに地震が襲いかかったということです。例えば、その地震で今亡くなった方がね、2万3000人ぐらいだっていうふうに言われてますね。亡くなった方と、まあ、行方不明の方を合わせたのは2万3000人ぐらい。ところが、その前13年間もですね、1年間で3万人以上の人が自殺をされるという、まあ、この日本社会だったわけですよね。
そうですよね。
あれだけ、あの、瓦礫の下で亡くなる、あるいは津波でまだ見つからない方がいる、あれだけたくさんの方が亡くなっている以上の数の方々がですね、1年の中、1年間で日本のどこかで、まあ我々の目の前ではないかもしれないけれども、一人一人が自分の命を絶たれているという、
うんうん。
そしてその3万人を超えてから13年間、これはどうにかしなきゃというふうに言いながら、その3万人以下にすることができないまま13年間をまあ経過してきたわけですよね、
うんうん。
で、やっぱりその中にはやはり日本社会っていうのがすごく人間に対して冷たいものになっていたりとか、あるいは会社からリストラされてしまったらもう頼れるものは何にもないんだ。まあ人の絆っていうものが弱まっていったりとか、うん、あるいは自分は本当に生きてていいんだろうかっていうような、すごく大きな不安を抱えていた、
うんうん。
その不安社会の中に、この大きな震災が降りかかってきてしまったんじゃないか。
うんうん、
まあこういう位置づけを僕は考えていますね。
じゃあその第三の敗戦の中、まあ、はい、という状態の中に襲ってきた災害であったということなわけですね。
そうですね。
あの先生ご自身はその3月11日から、はい、まあこれまでの間どういう行動をしてどのように考えて、その心はどんな状態にあるのかというのは。
そうですね、うん、あのまあ他の方もそうだと思いますが、まずは大変なショックですよね。まずはテレビにこうかじりつくと、はい、 で、まあ、あの揺れ自身もまあショックだったわけなんだけれども、うん、ものすごく揺れて、ただ、まあ、東京のマンションの上にいたという状況では、まあ、本棚が倒れて、まあ、そのくらいですよね。うん、まあ、本棚が倒れるってことはないから、それ自体はショックかもしれないけれども。うん、で、しかし、その後でこう、テレビを見て、あの津波の映像ですね。こう、テレビのこちら側にいるんだけど、生きた心地がしないというか、うん、もう、まあ、大きな恐怖ですよね。で、これは大変なことになった。というふうに思っていたら、今度は原発が大変なことになっているというニュースが入ってきましたね。うんうんうん、で、もうそれのこう、ダブルパンチですね。そして、まあ私自身は3人の娘がいて、まあ1歳の双子と、まあ当時はまだ0歳でしたけど、うんうん、0歳の双子と5歳のまあ長女というこう3人なわけですね。そうすると、今度はまあ放射能、の問題というのが、まあ、降りかかってくるわけですよね。で、まあ、テレビとかを見ていてもご存知のように、まあ、ひたすら安全だと、
うん。
当面の間は健康に問題はないということを言い続けているわけなんですが、はい、しかし、まあ、インターネットとかで見ていると、例えば日本では発表されてない放射線量がドイツの気象庁などは知っていて、うんうん、で、このように拡散しているというような情報を出しているわけですよね。で、それを見ると、ちょっとこれは尋常ならざる状態になっていて、とてもこれは安心できるような状況ではないということになる。
うん、
で、ですのでその後で、まず放射能ということから言えば、毎日インターネットをチェックしてですね、そして福島からの風向きというものを、まあ、チェックすると、うん、あと0歳児の子供にはどのくらいの被害が及ぶのであろうかと。で、我々としてはその例えば大人と子供とどのくらいその放射能に対してその感受性が違うのかなどという情報もちゃんと政府は我々に納得するように説明していないと思うんですよ、一回も。
そうですね。
ねえ。それなのでそれも調べたりとか、まあ大人は大丈夫だけれども子供はこれではまずいんじゃないかとか、あと福島からこういう風向きが吹いてきて、そしてその朝に水素爆発のようなものがドーンと起こっている、今日は危ないんじゃないかなんていう日は、保育園にやって、子供をやって3時間後にもう一回迎えに行って、で、家の中で、目張りをして、換気扇も止めて、まあ耐えていくとかですね。まあそういう自衛策をしなきゃいけないと。うん、で、もう一方で、その避難所、で、今度は天災の方で被害に遭った方々をどういうふうに救うかということで、まあ私自身はそういう子供もいるし、あと実は、家で、まあ末期の母親を自宅で在宅看護してるということもありましてね。で、まあ、そちらには行けないので、しかし仲間でそういう NPO の友達とかがいるので、そこと連携を取って情報を、回し合って、行くというような、
うん、
まあそういうようなまあ感じの毎日でしたね、
うん、
だから毎日がとてもまあ忙しかった、
うん、
だけど それでまあそれをやってるんですけれどもね、あるところでまあはたと気がつくわけですよね。まあ自分も相当こう傷ついてるというか、
うん、
うん、だから毎日そうやって情報をやり取りしたりとか、まあ忙しく今度は情報を隠された情報をゲットしたりとかやってるんですけれども、その、すごく心の中で、まあ葛藤しているし、まあ傷ついてる部分があるということですね。
ほうほう。
まあ結局子供たちは震災から2週間ぐらいして、まあやはり東京が危なすぎるということで、まあ赤ちゃんのミルクも作れないようになりましたからね。で、四国の妻の実家の方に行かせて。で、まあその在宅看護をしている重病人の母親と二人で東京残留っていうので、それ2週間ぐらいやったんですけどね。まあそれやってる時はものすごくこう、それに集中しているし、あと、看護ちゃんとしないと死んじゃいますから、母親もね。
そうですね。
だから一生懸命やってるし、あと、その間いろいろな雑誌に原稿を書いたりとか、新聞に書いたりとか、やってる、もう一生懸命なんかフル回転でやってるわけですよね。で、だけど、まあ子供そんなに疎開しとくばっかりにも行かないので、子供に次の小学校に入学式もあるので、まあ戻ってきて。 それで、まあ、平常に復したと言いながら、まあ、ピリピリしながら、まあ、言ってるわけですけどね。で、それに気がついたのはですね、まあ、相当自分も衝撃を受けて心が傷んでるなということに気がついたのは、
はい、
まあ、震災から1ヶ月半ぐらい経って、やっとちょっと東京を離れる機会がありましてね。
うんうん、
で、京都の大学で、ちょっと集中講義をしなきゃいけないので、行ったんですよね。うんうんうん、
はい、
で、それで新幹線でこう、ずっと行って、京都駅に降り立った途端に、なんかね、こう、肩の上に乗っていた重し、ずっしりと重いものが、ふっと軽くなって、で、こう、京都駅の階段を降りるときに、うわっ、なんかこう、すごく気持ちが軽くなって、すごくこう、震災から遠いところに来たっていうかね。
ほうほうほう。
解放感を感じたんですよね。だから、それで、あ、やっぱり東京では相当なプレッシャーがかかって生活してるんだなっていうことが分かったんですよね。あとね、それで、まあその集中講義の後に、まあ学生さんとじゃあちょっとお食事会でもしようかって言って、で、居酒屋みたいなところに行って飲んだんですけれどもね、
はい、
あっと思ったんですよね。この1ヶ月半ぐらい、全然誰かとさあ乾杯とかね、したい気にならなかったっていうことね。つまり、自粛ムードっていうのは確かにありましたよ、
はい。
で、だけどね、今回の震災の場合は、みんなが自粛しろと言うから、
うん、
まあ宴会自粛しようよっていう、なんか強制された自粛っていうよりも、うん、本当に全然こう自分の方から、
うん、
お前ちょ、うん、そうそう、うん、お前ちょっと今日飲みに行かないって言って、
うん、
乾杯とか言って今日は飲もうぜみたいな感じにはならなかったっていう、
うん、
こう到底そんな気持ちにはなれないっていうことですね。だからそうなってくるとやっぱり自分の心の中でも相当傷んでいて、やっぱりこれだけたくさんの方が亡くなって、そしてなおかつその生き残った方々もものすごい苦しみの中で、なおかつああいう避難所生活を送られているということですよね。そのことがすごく自分にも応えている。なおかつ、まあ、子供を持つ親としてはこの子供たちに大変な負の遺産を残してしまった、なんてことしてしまったんだっていう思いがすごくありますよね。あと、まあ、負の遺産っていうか、あと親としてはこの子をどうやって放射能から守っていくのか、何食べさせればいいんだ、あと外に連れ出してもいいのかとか、いうこう一つ一つの行動をどうやったら安全なのかという、そういうことから考えていかなきゃいけないわけで、そういう意味ではこう気が抜ける時がないっていう感じがするんですよね。だから、本当に直接に、まあ、被災なさった方々、この方々は本当に重いものを背負わされてると思うんですね。
もちろんですね。
で、しかしながら、まあ、直接の被害がない。まあ、私なんかは直接の被害がない方に入ると思うんですよ。しかしながら、その直接の被害がない人の心にも相当のダメージを与えていて、しかしこの直接被害を与えられてない人が、まあこれから活躍しなきゃいけないわけですよね。この日本を立て直していく。
そうですね。
そして、まあ財産も家も何もかもなくなって、そしてなおかつ心をものすごく傷つけられている、知り合いが亡くなった、家族が亡くなったという方々をサポートしていかなきゃいけないんだけれども、その被災者である人間も相当心にダメージを負っていて、しかし、そのダメージから立ち直ってですね、ここは一つ立て直す方向に、まあ、自分の心のエネルギーを出していかなきゃいけないわけですよね。まあ、そのことのために、まあ、この一冊書いたというか、まあ、この本を書いたというふうに
言ってもいいかと思うんですね。そのための今回の緊急出版でもあったということ。
そういうことですね。
ということですね。Let's get knowledge with fun. さて、震災後の、我々の心、について具体的にお伺いしていきたいんですけど、
はい、
まあ当然いくつかに分ける必要は当然出てくるかと思うんですが、うん、そのまずはやっぱり一番の当事者であるこの今なお厳し
い
状態にある方々、
は
い、まあ直接の被災者ですよね、はい、の方々の今の心というのはどういう状態なんですかね、
う
ん、
もう本当に被災者の方々にとっては震災後ではないと思うんですよね。まだ 震災
中
ですよね。だから五男っていうことは軽々しく言えないわけで、だからその中でまあ本当に厳しい生活をこう送っておられるというわけでね。で、こういったあの震災の場合はですね、他の人がどんどんそのことをなんとなく忘れていっちゃうということが非常にまずいわけなんですよね。だから我々あの他の方々がやっぱりこのことを見ていて、そしてこの出来事というのが一番の今のやっぱり優先権が与えられていることなんだというふうに、どれだけこう支えていけるかっていうことだと思うんですね。この東京にいる我々なんかにしても、あの状況に置かれたら一体どうなるのか、あのね、あるカウンセラーっていうか、あのお坊さんとカウンセラーを兼ねたような友人がいるんですけどね。で、その人がやっぱり被災者の方々のその声を聞きに行こうと、何かケアをあのしてあげたいということで、あの行ったんだそうですよ。で、カウンセラーだからまあその人のお話を伺いましょうって言って、おじいちゃんおばあちゃんたちのお話を聞いて、そしたら何かまあカウンセラーっていうかそのお坊さんなんか来たんで、まあ話しましょうって感じなんだけど、でも最後に一言、もし私の心が分かりたいんだったら、あなたもこの避難所に1ヶ月住んでみたらちょっと分かるようになるよってこう言われたと。だからちょっとそこに行って1日行っていくらケアをしましょうというのではなくて、1ヶ月住んでみて、あと自分のね、本当に肉親を失って、なおかつこういうところで住んでいて、未来の不安がこれだけあれば、1ヶ月ぐらいここに住んでみたらわかるよ。つまり、その、やっぱりその、我々がこうわからない、この東京あたりにいてはわからないほどの苦しみを得ている人がいるという、その事実をわからなきゃいけないっていうことですよね。だから、ここはもう、被災をしていない人は、こう、万難を排して、やはり、そこを助けていくというような決意が、まあ、必要な状況なんじゃないかなと思います。
プライオリティとか、優先順位的には、もう本当に必ずナンバーワンに来なきゃいけない。
と僕は思いますね。
事項であるということですね。はいはい、で、まあ、今回のね、本のメインターゲットというかね、でもあるかと思いますが、その、直接はひどく被災してるわけではない。はい、けれども、まあ、でもやっぱり、その、何らかの影響は受けているだろうという、はい、まあ我々含めですけどもね、はい、そういった方々の心というのはどういう状態なんですかね。
これはね、ものすごくモヤモヤしてると思うんですよね。
モヤモヤですね。
モヤモヤですよね。まずはですね、まあ、いろんなモヤモヤがあるんだけど、まああの情景を見てすごく驚いて悲しむっていうような感情もあり、そしてなんか憤って怒るという感情もあり、そしてなんか、あ、人間ってのは無常だな、どうしようもないものなんだなっていうなんか無常感があったりとか、いやもうどうしようもならないんだって諦めがあったりとか、もういろんな感情がね、もう同時多発的に湧き上がってきてしまって、それの整理がつかないっていうところがあると思うんですよね。これがまあ大体、
はい、
もう一つはその自分たちは被災していないんだけれども、しかしなぜか自分たちはあんまり安全だとも思えないんですよね。つまりそれは原発の事故があるからで、いつまた自分たちも被災者になるか被害者になるかという可能性が捨てきれない。そしてなおかつこれからまあ食品の被爆みたいなことを考えてみると、すごくまだピリピリしながら、そしてまあ子供なんかを持ってる人はですね、まあすごくこう緊張した状況にあるわけで、そういう意味では本当にこうすごくモヤモヤしてるというふうに思いますね。
そうですね。まあだから本当でもそのモヤモヤをね、どう折り合いをつけていけるのかなっていうのが本当にね、問われるというか、いう部分になってくると思うんですけど、その、やっぱりでもそこは、冒頭でもおっしゃっていただきましたが、それは、まず最初は、この今回のことについては整理しなきゃいけないっていうとこは出発になってきますよね。
そうですね。だから、まあこのモヤモヤ感っていうのがなんでモヤモヤしてるのかということで、まあ冒頭でも言いましたけれども、やっぱこれは震災、こちら側のその地震と津波という天災とですね、原発事故という人災というものが、ダブってるということがこれモヤモヤ感の原因ですよね。もしこの原発事故というものがなければ、我々は本当に悲しいし無常を感じて、 どうしてこんなに命が奪われてしまったんだろう、昨日まではこれだけ平和に暮らしてた人たちが一瞬でこんな悲惨なことになってしまってという悲嘆にはくれ、そしてその方々をご供養して、そして一緒にその苦しみというものを引き受け、しかしながらこれからは一緒に頑張っていこうというふうにポジティブに切り替えてですね、うん、そして例えば三陸の魚を率先して食べようとか、福島の梨をさくらんぼを率先して食べようじゃないか、もうその人のその産地のものをお米も食べて何でも食べてって、なんかこういう気持ちになれるはずなんですよ、
はい、
うん、ところがその原発事故が絡んでいることによってそれができないということですよね、うんうんうん、だからやはりその天災部分と人災の部分というものをきっちりと分けて、そしてその天災の部分に関してやっぱりもう助けきるというね、そこをケアしきるというような決意を固め、そしてさあこっちの人災部分に対してはどうすべきかということが、うんうん、まあ大きな問題として残ってくると思いますね。
なるほど、
はい、
そうだからね、この本の中にも書かれてありましたけど、闇雲に今の状況の中で頑張ろう頑張ろうの合唱はかえって良くない方向に行くんじゃないかっていう、うん、
そうね、だからね、うん、その頑張ろうっていうのを聞いたのが、うん、まあこの本を書く大きなきっかけですね、
う
ん、これこんなね頑張ろうなんていうのにね乗ってていいのかっていうことなんですよ、
うんうんうん、
あのね、人間はやっぱりそうやっていろんな感情が同時多発的になって自分の自我が不安になっていきますよね。一体自分はどうなってるのか自分自身がよくわからない、そういう混乱した時になんかすごくわかりやすくて、
うんうん、
安易に乗りやすくて、でみんなでそれさえ言ってれば心が安心するっていうようなキャッチフレーズにすごく弱いわけなんですよね、
うんうんはい、
まあそういうのがその歴史を見てみれば独裁者が生まれてきたりとか全体主義になったりとかそういうきっかけになることが非常に多いわけなんですが、でさてこの時の頑張ろうなんですけどもね、まあ頑張ろうって悪い言葉じゃないですよね、
う
ん、まあ
そうポジティブですよね、
ポジティブですよね、
はいはい、
しかし例えばね我々が頑張ろうって言われてうんっていうふうに思うのは、いや、頑張って、何をどう頑張るのかなと、
うんうん。何のためにっていうこと、
何のために頑張るのかなとか。あとこれ、頑張ろうっていうことによって、例えば、じゃあ頑張ろうって言って、その、汚染されてるミルクも飲むことが頑張ることなのかとか。あるいは頑張ろうって言って、もう何にもこの、理性的に判断せずにですね、ひたすら頑張ろうって言って何もかも見ないで突き進んでいくのが頑張ろうってことなのか。なんかその頑張ろうってすごく素晴らしい言葉の中に何かまやかしがあるんじゃないか。
何か覆い隠すために。何か
そうそうそうそう、覆い隠すために頑張ろうって言ってるんじゃないかっていうような気がしちゃうわけですよね。だからここはね、頑張ろうって言う前にもうちょっとちゃんと考えるべき時なんじゃないかと、
うんうんうん、
そこで判断停止をしてしまって安易な言葉に飛び乗ってしまうと、
うんうん、
やっぱりとってもここで実は考えなきゃいけないこと、
はい、
みんながうんうん言って考えなきゃいけないことを考えずに、
うんうん、
またそちらの、特急列車に飛び乗っちゃうっていうかそんなことになりはしないかなという感じがするんですよね。
モヤモヤ感とかも払拭してくれるような、うん、なんかちょっとキーワード魔法の言葉的な扱いもあるから余計乗りたいんですけど、
はい、
まあこれも思考実験の一つかもしれないですけど、その結局原発のことが今回なかったとしたならば、うんうん、頑張ろうはまあやっぱりずっとありかもしれない
ですね。
いうか、はい、だからちょっと思い出すのはやっぱり阪神の時は頑張ろう神戸でしたけど、うん、あれはあれでありだったのかなっていう感じはするんですよね。
そうですね、
はい、だからもうそこでゴールが明確にあるし、そこに向かってみんなで力合わせようで、
はい、
だけど今回はちょっとそこはフェーズが違う
と違いと思いますね。
いうことなんです、はい、だからそこを分けないと前回そうだったから今回もっていうのじゃ全然ないっていうことですね、
うんうん、その通りです。
でも今回そのね、震災が尋常ならざる規模で起きて、はい、でまあ人災たる原発も起きて、その後のその日本人の行動ということについては先生はどのように見ていらっしゃいますか。
うん、そうですね、僕もテレビ局なんかからこうインタビューを受けたんですけれどもね、まず海外メディアの報道がありますね、
はい、
まあ地震津波で被災を受けた方々が避難所で非常に秩序正しく、そして助け合って、 まあ、本当に美しい生活をしていると、
うんうん。
で、これは海外では絶対ありえないことだと。うん、暴動が起こったりとか、略奪が起こったりとか、
はい、
みんなが不平不満で喧嘩が起こったりとかですね、大変なことになるのに、日本人は本当に忍耐強く頑張っていると。
うんうん、
で、これはなぜなのか。という、まあ、ことですよね、
はい。
で、まあ、私自身は文化人類学者だから、これは文化人類学者に聞きましょうということで、うん、まあ、インタビューを受けたりすることもあったんですね。で、その時に僕はね、その、まあ、大変素晴らしい、その忍耐強いということは素晴らしいんだが、その日本人には素晴らしい面と、その忍耐強いということがもたらす、ある種の欠点というのもあるんじゃないか。その両面を見なきゃいけないんじゃないかなっていうような、まあ、コメントをしたんですね。
ほうほうほう。
どういうことかというとね、はい、日本人は、ある状況が設定されて、その中でみんなで助け合いましょうということに関してはものすごく得意なんですよ。
う
ん、
まさにそれが忍耐強いということ。
忍耐強いということですね、うんうん。で、その設定というのも、ものすごい苦しい設定が置かれてもですね。はい、それ OK な。だから第二次世界大戦の後でもう焼け野原になったところからみんなで、力を合わせていく、
うん。
それで、まあ自分のわがままを言っちゃいけない。だってあんなにみんな困ってる人がいるんだから自分だけはわがまま言っちゃいけないじゃないかと。
うんうん、
だから自分も、その、すごくここのところは耐えて、で、みんなで力を合わせましょう。これはね、すごく得意なんですね。
うんうんうん、
ところが日本人がね、ものすごく得意なのは、状況を自分で作り変えていく。
ほうほうほう。
つまり、状況を誰かが与えてくれて、
うんうん、
その中でみんなで力を合わせるのは得意なんだけれども、
ほうほうほう、
その状況自体を変えることがものすごく不得意ということなんですよ。
はぁ、はぁ、はぁ。
うん、だから、例えばね、うん、その状況を変えていくためには、ちょっと自分が我慢するだけじゃなくて、ここはおかしいんじゃないかとかなんかね、
うんうんうん、
言わなきゃいけないでしょ、
うん、
他の人からちょっとそこまで言うのは言い過ぎよって、
うんうん、
言われるかもしれないけれども、何かこうリーダーシップを取って、
はい、
ここはおかしいじゃないか。つまり、なんで僕たちがこの避難所にこんな風な長い間こんな生活をしてなきゃいけないじゃないか。こういうところは、例えば政府はもっとこうするべきじゃないかとか、なんかこう、どんどんどんどん行っていくとかですね。
うん。
で、その、ところがね、その状況は誰かが与えてくれるもので、自分たちはその状況に関しては疑わずにその中で頑張っていくっていう感じが、日本人の中にはあるんですよね。
うん。
そして、そのことと、つまり状況は誰かが与えてくれて、その中で自分はその状況に従ってベストを尽くすという、その日本人の構造が実は原発の事故とかを引き起こしてるんじゃないかと。つまり国の政策はこちらの方で決まっているので、
はい、
そこはもう変えることができないので。
あとはじゃあ頑張って維持していきましょうよとか、
そうです、そうです。
これを、文句言わずに、行きましょうよと。
そういうことです。だからそのね、今頑張ってっておっしゃったけれども、
はいはい、
頑張ってっていうのが新たな状況を作り出すところまでみんなで頑張ろうって言ってんのか、もう状況は変えることができないので、その状況内でみんなで頑張りましょう。つまり、世界を新しく作っていく頑張ってなのか、もう世界はこういう方向で決められているので頑張ろうなのか。例えば、中学生がもう高校入試だっていう。
はい。
ことはみんなやることは決まっていて、その中でみんなでえいえいおで鉢巻き締めて頑張って、これ得意なんだよ。だけど高校進学もあって、ギターもアーティストとして行くのもあるし、世界に行ってボランティアもやるし、いろんな状況を自分で作り出していくのでみんなで頑張ろうぜっていうのはね、日本人あんまり考えてないし、非常に不得意なんですね。
そうなると、じゃあまあね、そのいろんな、特に海外メディアから、ほぼね、もう絶賛状態だった、その忍耐強いというのは、うん、まあ一面のもちろんね、美点ではあるけれども、うん、やっぱりその、もう一つ、その状況を作り出すという部分での不得意な部分が、はい、やっぱりこう、両方あって、
うん、
っていうところはちゃんと押さえておかなきゃいけないっていう。
そうですね。
ですね、
はい。
そうなるとね、でも、いよいよもって、その今後、ね、今このタイミングで、
はい、
だからその、一回だから、ある意味、なんだろうな、その空気が作られちゃうと、それにもう乗っかっちゃうっていうのが、やっぱり、この日本人の特徴のうちの一つなのかなっていう感じになっちゃうから、
うん、
だから今、この状況で逆に、その、空気が定まってない状況の時に何とかしなきゃいけないっていう部分も当然あるわけですね。
全くそうですね。うんうん、 だからまあもうこの震災前からその空気読めブームだったわけで、つまり最初に自分がここにどっか部屋に入った途端にそこの空気を読んでですね、いかにその空気壊さないよっかに、はい、ようにいけるという、うんうんうん、そういうまあ時代だったわけで、そうするとこの頑張ろうって判断停止のその言葉が空気になっちゃうと、
うんうんうんうん、
つまりものすごく生産的なことを言って今のままじゃいけないから何かこの社会をこう変えていこうっていうような発言も、なんだよお前はみんなが頑張ろうって言ってる時に何反発して違うこと言ってるんだよって言われがちじゃないですか。
空気乱すなと。
乱すなと。ところがこういう大きな大惨事があったりとかですね、戦争に負けたりとかですね、そういう時こそ全体の枠組みを考え直していかなきゃいけない時なわけですよ。そのことを今するべき時なわけですよね、
うんうん、
にもかかわらずその頑張ろうみたいな中でいやもう全体の状況はこっちに決まってるんだからその中で頑張ろうっていうその状況内頑張ろうみたいなのを繰り返していると、
うんうん、
もうねこの大きなチャンスあるいは変えなきゃいけないもうこの歴史の中でここの今変えなきゃいけないという歴史の大きな課題っていうものを全くやらないまま先送りしていくと、
うんうん
うん、これはね、うん、結局のところは頑張ろうって言いながら全然何の問題も解決されず、うん、我々のためにもならないと、うん、そう思うわけですね。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは文化人類学者で東京工業大学准教授の上田紀之さんです。朝日新聞出版から著書慈悲の怒り、震災後を生きる心のマネジメントが出版となっています。さあ、前半ではまあこれまでというかね、その震災起こってからの状況を把握、そして今が大きなターニングポイントなんだというところまでお伺いしてきたんですけど、やっぱりでもとなるとやっぱり今後どうしていかなきゃいけないのかというところは当然出てくるわけなんですが、まずもってまあ今回のねタイトルにもなってます心のマネジメントという部分で、今後その我々はまあ自らの心だったりその心の葛藤をどうマネージしていけばいいのかなっていうところなんですけど、
まあ天災と人災に分けるということを言いましたけれども、まず天災の被害に関しては、まあ徹底的にそれをこう救っていくというね、
うんうん、
その決意を我々が持つということが重要だと思うんですね。はい、先ほどもまあ第三の敗戦の時に、まあ震災が襲いかかったっていうふうに言いましたけれども、まさにその震災が起こる前の日本、そしてまあ今でも継続しているその日本というのは、うん、社会の中で救いというものが、なくなっていった、
うんうん、
あるいは我々の中で例えば勝ち組負け組なんて言葉も流行りましたよね。で、一度負け組に転落してしまえば絶対這い上がってこれないんだ、そして俺がそんな負けて一度負け組になってしまえば誰も自分のことなんか救ってくれないし、まあざまあ見ろと、お前じゃあ自己責任なんだから、はい、ここからバイバイしてくださいねっていうような社会の中で自分はもうどこまでも見捨てられていくっていうような救いのイメージのない社会になってたと思うんですよね。まあ僕も例えば人間が使い捨てだなんていうことを言われた時期があって、その時に大学の授業で、はい、皆さん人は使い捨てだと思う人って言ったら、200人の学生のうちに100人ぐらいが入って手挙げちゃった。つまり、20歳の子に人間使い捨てだと思う人って言って半分が挙げちゃう社会っていうのは、相当それ自体が危機的な社会ですよね。で、だから、そういう意味では、なんかこう、社会の中での支えとか、いうものがなくなってたわけでしょ、
うんうん、
さて、ここで、その、震災の被害者の方々をですね、その徹底的に救うという行動を起こすということは、その人たちを救うだけじゃないんですよ。
おお、だけではない、うんうん。
その行動を見てたら、若い人たちとか、あるいは我々、中高年中か、そういう人もそうですけれども、あ、こうやって何もかも失って人であっても、我々の社会は絶対見捨てないで救っていくんだな、
うん、
ということを目の当たりにするわけでしょ、
はいはい、
で、そういうことを見ながら育っていた子供は、 手を挙げさせたら人は使い捨てだっていう方向には手を挙げないですよね。つまり、その僕の学生が半分人は使い捨てだっていう方に手を挙げちゃったのは、彼らが小学校、中学校、高校というふうに育ってきた時に見た日本社会のあり方を見てたわけですよ。で、その時に勝ち組負け組だとか、で、もう行ってよしとか、で、結局その時にリストラされてどんどんたくさん、まあ、自殺しちゃう人が増えてったりとかね。そういう姿を見ながら、もうこの社会にはその救いなんてものはないんだっていうイメージを体の中に無意識的に吸収しながら育っちゃったわけですよね。
なるほど、はい、
だからそこの救いなき日本から救いある日本に転換していくためにも、ここで本当にこれだけの大惨事の犠牲となった方、まあその被災者となった方は徹底的に、まあ、被災していない人間たちが救っていくのだという姿を見せるということが、明日の日本の、未来の日本のイメージを決めていくと思うんですね。ですからその天才部分に関してはもう徹底的に救い切ると、これがまず重要だと。
で、まあでもそれは天才部分に対して、
はい、さて今度は人災部分ですけどね、でこの人災部分に関してはね、それがそのどういう原因で起こってきたのかっていうことを、まあ、徹底的に考えなきゃいけないと思いますね。で、それでこの慈悲の怒りというこの本の中で書いたのは、実はね、この、原発事故をもたらした、その、まあ、第三の敗戦の中でのこの人災ですけれども、それがね、第一の敗戦をもたらした日本社会の構造と全く同じだと。つまり第二次世界大戦に突っ込んでってしまって、負けたという原因ともうほとんど同じなんですよね。つまりその原発事故をもたらしたのが、まあ日本型無責任社会システムというか、日本型無責任システムの、まあ結果なんじゃないかということなんです。
日本型無責任システム。
そうですね。
これはどういうことですかね。
あのね、どういうことかっていうと、まあ、先ほど来言ってるように、その状況が決められた時に、一人一人が何をすることもできないっていう。例えば、まあ、この中で、まあ、二つの本を取り上げてるんですが、まあ、一つが、まあ、猪瀬直樹さんの、昭和16年夏の敗戦っていう本を取り上げてるんですね。それはどういう本かっていうと、まあ、昭和16年の夏、まあ、昭和16年の12月に、あの、真珠湾の決戦が始まったわけですから、その前の夏にですね、まあ、日本中の各省庁からエリートが集められ、あと各会社から30ぐらいのエリートたちが集められてですね、ここで戦争を始めたら、どういう結果になるかというのをみんなでシミュレーションしろっていう、その机上のシミュレーションが行われたんですよ。で、で、大体まあ、石油が止められて、インドネシアの油田を攻撃せざるを得なくなって、で、インドネシアの油田をやったら、そこからどのくらいの油が取れて、で、しかしながら、インドネシアと日本ってのは遠いから、その間で、連合国の潜水艦によってどんどんタンカーが沈んじゃって、結局は石油は取れるけれども、石油は持ってこれなくなって、そこの退路が断たれて、どうなるどうなる、で、何年何月にはどうなってどうなってどうなってってシミュレーションしていったら、まあ、必ず日本は負けるという。
必ず負ける。
その30歳ぐらいのものすごくまあ、頭がいいっていうか、まあ、その人たちが客観的に、
まあ、リズムでいくと。
リズムでいったらば、絶対負けて、そして最後にはソ連が参戦してきて、で、北の方からも攻められて、もうどうしようもなくなって。
全くその通りじゃないですか。
そう。だからね、全く絵に描いたような負け方なんですよ。
4年後もう正確に予言してる。
予言してる。でね、それを、だから、東条英機、まあ、東条、まだ首相になる前の東条英機の前で、だから内閣の前で、まだ近衛内閣ですけども、発表したと。だけれども、結局それが生かされることはなかったってことですね。
ちょっと待ってください。でも、その、精鋭たちがリズムで、で、出した結論、絶対負けます。っていうのが、それが解禁されて、だけど、それが採用されない。
採用されないわけですね。
されない。
で、その、なぜされないのかっていうと、まあ、一言で言ってしまえば、もう戦争の空気になっていたから。ということですね。で、あともう一つ面白いのは、丸山正夫っていう、まあ、まあ、偉大な戦後の思想家がいますけれども、彼の、軍国支配者の精神形態っていう、 まあ、軍国主義者のその支配者、政治家たちの精神形態って面白い本があるんですけどね。
はい。
これ東京裁判って永久戦犯砂漠裁判があったでしょ。
はい。
で、そこで、まあ、海外の検察官がみんな聞くわけですよ。元の首相とかにね。
うん。
で、そうすると、例えば、木戸内相なんていう人は、日独伊三国同盟に、あなたは賛成したがどうだったのかっていうと、
はいはい、
私個人としては反対でありました。
ね、
東郷外務大臣も、はい、私も個人的には反対でありましたが、しかし、反対するわけにはいかなかったのであります。あと、小磯っていう元首相いますけれども、はい、その人もこんなこと言いますね。我々日本人の生き方として自分の意見は意見、議論は議論といたしまして、国策が卑しくも決定されました以上、我々はこの国策に従って努力するというのが我々に課せられた従来の慣習であり、また尊重せられる生き方でありますと。つまり、総理大臣、つまり国策としても戦争の方に行くというのが決められていたんだから、私はそこで首相になったわけだが、それを変更するわけにはいかなかった。なぜなら私の首相というのはお役目として拝命したのであって、
うん、
国策としてはもう戦争の方に行くのだから、私自身を殺して、私は戦争なんかしたくなかったんですよ。でも、首相の私は首相になったんだから、私の自身を殺してですね、その国策というものに追従すると言いますか、その国策をまあ、心ならずも遂行するのが私の総理大臣としての役目だったわけであります。こういうわけですよね。海外の検察官とか驚いちゃうわけですよ。だって、あなた首相でしょとか、あなた外務大臣でしょとか、あなたたち大臣でしょって、大臣がリーダーシップ取ってるはずじゃないですかと。
そうですよね。
じゃあ、どうなってるんだ一体この国はって話。
誰が決めてんだっていう話ですよね。うん、
ですよね。で、だけどね、うん、この話はね、なんとなく今回のその原発事故と、こう見るとね、わかるような気がしちゃうところはこれまた日本人で。例えば、東電の社長さんがこう土下座してますよね。で、あれ見て、うん、また、かわいそうな時に社長さんになったものだわね、って、
うん。うん。よりによってみたいな。
よりによって、これはもう何十年も国策でやってきたことなのに、で、あの人は、それの決定には何ら関わっていないのに、なぜそんなことになっているのかしらとかね。
うん、お気の毒に。
お気の毒に。あとね、本人も多分そう思ってるわけですよ。例えば、避難所でみんなに土下座をしながら申し訳ございませんって言って、
うんうん、
で、土下座をしてる向こう側には、その放射能漏れで全てを失って、うん、もう自分の職も失った。あるいは飼っていた牛が全員餓死した。これからどうやって生きていいかわからないって、もう故郷にも戻れないっていう人たちの前で土下座してるわけでしょ。
うん
にもかかわらず、最初の時点では、まあ、お給料の半分はがっちりもらおうっていう、7200万の半分は3600万もらおうっていう決定を自分にしてるわけですよね。で、これってね、よく考えると、どうしてそんなことになるのって。それ、今まで去年の7200万円をそのまま差し上げますでもいいぐらいじゃないかって。
まあまあまあ、そうですよね。
だけどね、それはね、やっぱり、こんな苦労をして、いる僕にはやっぱり3600万ぐらいもらわなきゃ。だって僕の責任じゃなくてこんなことになっていて、たまたま今社長でこんなことに巻き込まれてしまって自分は被害者なんだから、このくらいはもらわなきゃっていうと、なんとなく日本人的な感覚としても、まあこんな社長さんあんな病気になっちゃってかわいそうだから、その人にも報いてあげなきゃとか、なんかね、例えば思っちゃうような日本人的神聖ってのはあるわけなんですね。そうすると、責任を取るべき人が責任を取らないで、自分も被害者だった。だからその東京裁判とかでみんな、私たちも被害者だったんですっていうわけですね、総理大臣。でもそうするとこの国は一体誰がリーダーシップを取っているんだっていうと、その誰だかわからない全体の空気がもう醸成されてしまっていて、誰もがそれには逆らえないと。
なるほど。
だから原発推進っていうのがどっかで決められちゃって、で、決められた後の総理大臣とかも、いや、私もそれもう決まってますんで、国策に逆らうわけにもいかないと。で、東電の社長たちもみんな逆らうわけにはいかない。でもね、そこでちゃんと、おかしいじゃないかっていう人たちがいたわけですよ。
うんうんうん、
これは絶対壊れるとか、津波が起こったらまずいぞと、大惨事になると。ところが、だからそういう人がいた時に考えなきゃいけないわけでしょ？ その政治家たちも、
なるほどなるほど、
そのもちろん会社の首脳たちも、
うんうんうんうん、
だからその時にちゃんとそういう異議申し立てがこれだけ行われてきたにもかかわらずそれを無視したっていう責任は絶対あるわけなんですよ。
あ、そうか。
しかしながら、うんうんうん、その空気というものが決まっているのでそれをしっかりとチェックすることがないわけ。だからほら第二次世界大戦の前にも若者たちが絶対負けるって言ったけれども、うんうんもうそれは空気があるからそれはちゃんとその意見が取り上げられず、
はいはい、
そして何百万人もの戦死者と、
うん、
あの死者を出していくのが、まあ、第二次世界大戦の結果ですよね。そのちゃんとした客観的な事実というものを無視したがゆえに、で今回もやはりそこでの異議申し立てこれは絶対危ないということがこれだけ言われてる。しかしまあ我々、まあ、ここで喋ってる我々もまあその空気の中で、うん、まあなんか起こらないんじゃないかなとか、
うん、そうですね。
あとこれだけ大丈夫っていうふうに言ってるんだから大丈夫じゃないかという、
うん
う
ん、
なんとなくその空気に丸め込まれて、
うん、
本当に見るべき情報とかまあ見るべき事実というものが覆い隠されてしまったということですよ。
本当にそれはかなりリンクしますね。その昭和16年から20年のとこと、
うん、
ね、その原発推進以降3月11日までみたいなとこが非常にリンクするし、で、かつ思うのはやっぱりその昭和16年の時の若い人たちが行って、で、ほど予言通りに負けちゃう。
うん、
で、その、後世の我々から見ると、バカだな、もうそこまで分かってんったら最初からやんなきゃいいようにって思うけど、うん、でもその鉄は踏んじゃってるわけですよね。
そうです。
ここでね。
70年前ですよね。70年前の大きな敗戦。
ここはもう、本当に繰り返しちゃいけない、
うん、
大きな教訓であるはずなわけですね、それはね。
そうです。だから、今おっしゃったように、うんうん、いやー、第二次世界大戦の前の人は、なんでこんな勝つわけもない戦争に突っ込んじゃって、あの人たちバカだねって、僕たちはそんなことないよねって思ってたはずなのに。
少なくとも教訓としてあるよねって思っての、
うん、
もう。
ところが、我々はそれに気がつかず、全く同じことをやって、つまり、そこに気がつかなきゃいけないっていうことですよね。だから、この、やっぱりこれは明らかに人災なんだということですね。そして、その人災というものはしっかりとその人災を引き起こした一番根本の原因を変えていかなきゃいけないわけですよ。
うん、
だからそのことへの決意が必要なんだけれども、その時にやっぱり僕はそこで怒るという、
怒る、まあ、今回タイトルですね、慈悲の怒り、ここは、
ね、
ちょっとメインになってきますが、これどういうことですか、慈悲の怒り、
うんうん、まあ、これは僕がダライラマと対談をさせていただいた時に出た言葉なんですけれどもね。まあ、インドでダライラマと2日間、対談させていただいて、まあ、本も出したんですけれども、その中で、僕はやっぱり、その、宗教をやってる人なんかにちょっと頭側に来ることがあるって言ったんですよ。で、世の中にどんな差別があっても、
はい、
どんな間違ったことがあっても、
うん、
例えば仏教のお坊さんとかにいると、一部のお坊さんは、いや、そんなことで怒っちゃいかんと。
う
ん、どんなことがあっても心を鎮めてニコニコ生きるというのが人間なんですよと、それは修行足りませんなってなんか言っちゃうような風潮があるけど、
まあそういうイメージはありますよね、
うん、だけどそれで社会は良くなるのかっていうふうにまあ聞いたわけなんですよね、うん
はいはい、
そしたらそのダライラマが言うには、それはまあ一般的に言えば怒りというのは非常に良くないと。だから心を鎮めて、その変なところで切れちゃわないと、学校でちょっとしたことで切れたりとか、職場でちょっとしたことで切れて、で人を傷つけたり自分も傷つけたりするのは非常によろしくない。でしかしながら、そうやって社会に間違いとか差別とか正義がもう失われてるってことがあった時に、人間として怒りを感じない人間ってのはいるのかと。そこはむしろ怒るべきところなんだ。だから怒りってのは大切なんだっていうことをまあおっしゃったんですね。
あ、じゃあいい怒りと良くない怒りが。
そうそうそう。で、いい怒りというのは慈悲から生ずる怒り。つまり慈悲っていうのは、
はい、
もう本当に他の人が苦しんでるその姿を見て何とかしたい。その苦しみを何とか取り除いてあげたい。というような、その慈悲から生ずる怒りというのは正当なものであると。で、しかしながら今度は逆に他の人を何か、こう、傷つけたいとか、あるいは、あいつの、例えば、あいつがもうちょっと不幸になれば、俺はそれだけ幸せになるから、お前はもっと不幸になれとか、そういうような、その他の人を傷つけるような悪意からの怒りというのは非常によろしくない。だけれども、その慈悲からの怒りっていうのはとっても大切なんだ、 っていうことをまあ、おっしゃったわけです。
人に向けられる怒りというのは、まあ良くない怒りであることがほとんどだけども、うんうん、そうでない行為なんですかね、うん、に向けられる怒りというのが。
そうですね。だから、うん、まあ、ダライラマも本当にそうおっしゃるわけで、例えば、うん、まあ、悪いことをした人がいた場合に、その人を憎むんじゃなくて、その行為を憎むんだっていうわけですよね。
うんうん、
で、例えばその行為を憎むっていう、行為を憎むんじゃない、行為に憤りを持つということですね。はい、
それに怒り。
怒るというかね。うんうん、そうすると、例えば誰かがこう、物を盗んだと。
うん、
で、その人に怒りをぶつけるんじゃなくて、その行為の方にぶつけるとどういうことが分かってくるかっていうと、例えば、その泥棒もなんで泥棒になったのかって言ったら、
うんうん、
ものすごくこう貧しい家から、生まれてきて、で、ちゃんとした教育も受けられないで、そして更生する道もなくなって、泥棒にしかならざるを得なかった。
うんうんうん、
となると、やっぱりその社会の中での教育をどういうふうに充実させるかってことが重要なんじゃない、
うん、
世界のテロリストだって、貧しい国から生まれてきて、そしてこの世界の格差を見てですね、うん、で、全然それが是正されないと。そうした時に誰かに扇動されて、お前はあそこに行ってテロを働くのがお前が一番愛国者だという証明なんだって言われたら、うん、あなたでももしその貧しい村に生まれたらば、テロリストにならないという保証がありますかと、
うんうんうん、
そうするとそのテロリストをただ処刑しろとか殺せっていうんじゃなくて、うん、世界の中のその不公平の構造自体をね、うんうん、直していかないといけないんだと、こういうふうに言うわけですよね。だからその時にその逆にこうした間違ってるシステムとかを見た時にニコニコしながらですね、
うんうん、
空気に寄り添ってまあ何も言わないでやりましょうやって仲良くやりましょうっていうことが逆に言ったら、どんどん大きな苦しみとか悲しみをますます作り出していくと。一見ニコニコしていて平和主義者で思いやりがありそうなんだけれども、うん、そうやってニコニコして怒らないということが、実はもっと多くの悲しみとか苦しみを生んでいくのだから、そこはまさに人の苦しみを見たがゆえに、
うんうん、
しっかりと憤って、しっかりと怒って、しかしながらその怒りは人にぶつけるのではなくて、その原因、それを生み出したシステムを改善していくということに、うん、まあ向けるべきなんだと、こういう考え方なんですよね。
そこには、ちゃんと怒らないと、結果、第二次世界大戦で敗戦しちゃったり、原発の事故が起きちゃったりということに、結局は繋がっていっちゃう。
そうですね。
ですね。
はい。
結局ね。
だからちゃんと違和感を持った時には、これおかしいぞって思って、そして、その時に、まあもっと激しい形ならば、ちゃんと怒りの声を発して、おかしいじゃないかっていうことをちゃんと、まあ言わなきゃいけないってことですね。
そのシステムだったり行為に対して、正当に怒るべき時には、ちゃんと怒んなきゃいけない。うん、っていうこと。
そして今がまさにその怒り時だと思うんですよ。
そうですね。
いや本当になんでこんなことが起こっちゃったんだって。で、もう自分のそのやっぱり悲しみですよね。こんな、例えば次の世代にこんな汚染された海しか残せないとか、まあ土地も住めない土地を作っちゃったとかですね。その悲しみの部分も、そしてこのモヤモヤした部分を、やっぱりしっかりと自分のその怒りというものを出していくことで、
うん、
良きものにしていかなきゃいけないということですね。
で、特に、やっぱりその、今は、幸いにもと言っていいのか分かんないけど、その空気がまだ醸成されてないというか、固まってない状態だからこそ、そこは怒ってかなり変えうる状態でもあるっていう。
そうですね。うん、まだその空気ができちゃう前に。
そうですね。できちゃったらかなりね、大仕事になっちゃうけど、
はい、
いう前にやっぱりやっとくべきだし、それは怒るべき。うん、怒って、非常に意味のあるタイミングでもあるという。
そういうことですね。はい。
怒りましょうね。
はい。
Let's get knowledge with fun.
まあ、今回マネージメント、心のマネージメントということがタイトルにもなってますし、はい、その、まあ、心を上手にマネージメントして、マネージして、その、先ほどの怒りからのアクションもいい方向に行くと、うん、成就した先に、こう、あってほしい、そのね、震災後というか復興後の、日本社会の構造とか姿とか、はい、人々の姿っていうのは、どういうものを考えますかね。
そうですね。僕はやっぱりね、日本人が一人一人、いかに、まあ人間として自立できるかっていうことが重要だと思ってるんですよ。
自立。
うん。はい。つまりね、その空気に弱い日本人はなぜ空気に弱いかっていうとね、
うんうんうん、
他の人からの目をものすごく気にしていて、うん、で人からの評価をすごく気にするわけですよね、うんうん、だから、うん、変な人っていうふうに思われたくない、他の人から嫌われたくないということで、はい、そこにある空気っていうものに寄り添っていって、うん、僕はこんないい子で、でみんなの空気っていうものをよくわかっていて、で皆さんの意向に沿いますよみたいな形で、うん、他の人の評価、他の人からの目にとっていい人っていう、うんうんうん、まあ人間になるわけなんですけど、それって他の人の評価に依存してるわけだから、全然自立して自分の足で立ってないわけですよね。
なるほど、なるほど、
はい。で、あと自分が何が欲しいのかもわからないわけですよ。
自分が何が欲しいか。
うん、例えば、自分の内側から、例えば自分の人生こういう風にしたいとか、いうのが湧き上がってこないで、他の人が、自分に何を望んでいるのかなぁと、うん、だから、まあ、絵に描いたようないい人になりがちというか、例えばどんな家に住みたいのって言った時に、マンションのモデルルームみたいなところに行ってまあこんなところに住んだら幸せになるわねって言うけど、はいはい、つまりでも自分がどう生きたいかっていう、その自分の中のポリシーみたいなのが最初にあって、でこのマンションがいいんじゃないかだったらいいんだけど、うん、他の人から見てこんな家に住んでたら羨ましいわねとか、
うん、その一言が欲しい、
その一言が欲しい、だからね、うん、そういうあり方がもう、まあ、回り回ってこういう人災を引き起こしちゃったと思うんですよね、
うんうん、それはまあ要は空気を作っちゃって
と、うんうん、だから全員がそれをやったので、はい、もう空気を醸成しちゃった、
うん、
だからこの中でここでね、やっぱりね、自分は一体何が欲しいのかとか、どういうふ
う
に生きたいのかっていう、まあこのことをね、しっかりと考えて本当の意味で自立した日本人になっていくっていうことが今必要だと思うんですね、うん、
なるほど、なるほど。まあ確かにね、でも本当にそれはそれぞれが自立していて、かつね、調和してるのが、まあ、多分一番いい形ですよね。だからね、だからその順番がどっちが先のなのかっていうことをきっちりね、押さえとかなきゃいけないっていうことですよ、多分ね。うん。そう、だからね、今回、だからその、これを本当に、いい機会としてというの表現はね、本当にここでは言うのははばかられますけど、でもやっぱり機械置くべしみたいな部分は当然あることだと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
うん、
だからね。まあその時に、まあ何がも、重要かっていうとね、うん、まあ責任っていうことじゃないかと思うんですよね。
責任。
責任ね。
うん、
責任ってね、日本人に言うとね、うん、すごく、なんていうのかな。責任はね、取らなきゃいけない。取らされるっていうんですね。責任取らされるって。
はいはいはいはい。
うん、だけどね、そこがね、やっぱり空気になっちゃうわけですよ。責任っていうのは自分が何か間違ったことをやったら、うん、他の人から責められて、責任は取らされるものだっていうふうに思ってるわけですね。だから、まずは、
ね、
うん、だからまずは責任取らないように、責任引き受けないっていうのと、はいはい、引き受けちゃったら他の人から非難されないように、立ち回るっていうことですね。ところが、英語で言えばリスポンシビリティですけれども、その責任っていうのは、海外で言う責任っていうのは、その取らされる責任だけじゃないんですよね。
うん、
未来に責任を担っていく。自分の責任は取らされるものではなくて、自分でまさに責務として、例えばどういう日本にしていくのかとか、あるいは将来の世代にどういう日本を残していくのか、つまり過去で間違ったことについて責任を取らされるのではなくて、未来に対して責任を持っていい世の中作っていきましょうとか、この子供たちにこういうような社会を残していきましょうとか、こういう遺産を残していきましょうっていう、実はその責任を持つっていうのは未来志向の言葉なわけですよ。ところがその未来志向の責任っていうのを異常に欠いてきてしまって、この原発の事故とかにしてもね、俺が生きてる間は起きないんじゃないかみたいに思ってた人が多いと思うのね。ね。で、うん、僕は何かこうやっていって金がここまで、儲けて、で、最後に勲章の一つももらって死ねばいいや、みたいな、その後のこと考えてないっていうか、この子供たちには、つまり今我々がものすごく見えているのは、子供たちにこんな遺産を残してしまったっていう、その自責の念から、
はい、
今度は逆にこうガッツが出てくるっていうか、じゃあ俺が生きてるあと何十年でより良いこの日本をこの子供たちに残していこうというその決意が生まれるかどうかっていうことですよね。だからまず将来、 もう人間なんていうのはね、50ぐらいになったら、残りの30年は自分がどう幸せに生きるかってことよりも、次の世代に何をバトンタッチするかっていうことをやらなきゃいけないわけで、ところが60になっても70になっても80になっても、どうやったら幸せに私は死ねるかしらって、まあ、そんなことしか考えないような、逆に次の未来のない生き方をしてるから、まあ、こんなことになってしまったと思うんですよね。だから、自分の評価、もう死ぬ時までいい人でありたいとか、死ぬ時まで他の人から評価が欲しいみたいな、そこを一つ捨ててですね、本当に未来への責務っていうのが我々の世代どこにあるのかということを、やっぱり大きな大局観の中でこう考えていくっていうことだと思うんです。
他人の目からではなくて、そこはまさにその自分がどうしていきたいのか、そしてどうあるべきものに対してアクションを取っていくのかということが求められる
だと思いますね。あとそういう意味ではね、かっこいい人間になるっていうか、つまり自分の例えば父親とか母親見ていて、その会社の人の目を気にして一喜一憂しながら、評価で、何かあれして家に帰って、愚痴を言って、俺はこういうふうにやりたいんだけど、課長からこう言われて、部長からこう言われて、結局はどうにもならないんだみたいな姿を例えば子供たちも見たいのか、ちょっとできるかどうかはともかくとしても、いやー、お父さんにもこんな夢があって、こんな風に今戦っていて、で、こんな未来のために今やってるんだよって。だからそこでまあ失敗する人もいるかもしれないけど、でもね、やっぱりそういうなんか人間として凛と立ってる姿を大人たちが見せていくっていうことが重要で、大人で何もかもできるにもかかわらず小さなことにこうやってるっていう、ちょっとね、そういうやっぱり空気を読みながらものすごく人間一人一人がせこせこと小さくなっちゃっているという、その社会からもうちょっとこう一人一人の恰幅のいい社会に変えていくっていうことが重要だと思うんですよね。
懐の深い感じになってきますもんね、それはね。そうですね。震災、まあ、後のというかですね、まあ、これからの時代を生きるということで、改めてその先生が多くの人に向けて、その生きる意味ということを提示するとどういうことになるんですかね。
そうですね。僕はやっぱりさっき慈悲っていう言葉を言いましたけど、これ慈悲の怒りの部分に相当言葉が強いので、まあ今までもお話をしたんですけれども、でもこの慈悲のっていう部分もかなり重要でね。
慈悲。はい。
第三の敗戦の中で自分なんかいてもいなくても、結局この世の中は同じなんだ、俺なんかちっぽけな存在なんだっていうふうに思っちゃう人がすごく増えたんですよね。だけれどもその慈悲の部分、例えば僕が生きてるっていうことで誰かがこう励ましたりすることができる、あるいは僕が苦しい時は誰かが励ましてくれるね。つまりその他の人にまあどれだけのことができるかどうかわからないけども、でも他の人が苦しんでたら少なくとも一緒にいて話を聞いて、で一緒に宮沢賢治の日照りの夏はおろおろ歩きじゃないけどおろおろ歩くぐらいはしてくれる、あなんだ他の人ってすごくあったかくて、で俺のことを助けてくれるのがその人の喜びになってるんだなみたいな慈悲ある人たちっていうのに取り囲まれていたら、相当人間って幸せなんですよね。
それは幸せです、
ね、幸せですよ。周りの人間が人助けをすることが喜び、それをその人の本当の喜びと思ってくれてる人に囲まれて育ってたり、あるいは囲まれて生きてたりしたら、それだけで相当不安ないですよ。
かなり幸せですね。
かなり幸せでしょ。だから、その社会の中でのその慈悲力っていうか、他の人が喜んでたら相当俺も嬉しいぜ、みたいなその慈悲の力を高めていくってことが重要でね。つまり、自分のテストの点数がこれであいつに負けた。つまり自分のテストの点数のことしか考えられないからどんどん閉じていくわけで、俺よりも数学いいじゃんって、お前数学、俺よりも才能あるからな。じゃあ、将来なんかエンジニアになった時に俺にも教えてくれて、まあ、いい日本はお前はそっちの方で、やってくれよって。別にそいつの数学の点数と俺と張り合う必要ないわけで、才能ある人はその才能をどんどん伸ばしてくれればいいから、他の人のテストの点数がいいってことは僕にとって喜びになるわけだ。で、俺の友達にこんな数学ができるやつがいる。俺の友達にこんなギター弾けるやつがいるって。俺にはできないけど。
そうですね。
で、というふうに思えば、
はいはい、
あ、なんて素晴らしい友達に恵まれてるんだろうって。なんか、そうやってこう、人を生かしていく 形の日本にしていくと、実は自分の生きる意味っていうのも楽しくなってきますよね。
うん、そうですね。
うん、だから、一人一人がね、他の人を殺し合いながら、やっていくような日本社会にどんどんしちゃって、
うんうん、
で、俺はあいつよりもこういう面が劣っているとか、うん、だから、優れた才能を見てもそれを伸ばしていこうってんじゃなくて、なんとか足を引っ張ってやりたいなみたいなね。うん、こういうのはね、本当に楽しくない日本で。つまりやっぱり生きる意味の豊かさっていうのは、お互いにこう、お互いが持ってるいいものっていうのを引っ張り出していくというかね。
うんうんうん、
で、それをこう褒めながらやっていける社会だと思うんですよね。うんだからそうなっていくとね、生きていくね、意味ってね、すごく楽しくなっていくと思いますね。そ
う
ですね。
はい、じゃあ、慈悲というのがかなり大きなキーワードになってきますね。そうです
ね。
はい、そうですか。まあ、今日のお話の中でいろいろとやっぱりキーワード的なものもあったんですが、やっぱりその子供たちへという部分、うん、まあ、本当に未来へ、未来志向へということで言うと、その、今後の、まあ、社会を担う子供たちに向けて、まあ、大人側を代表して先生から送りたい言葉というのはどういうことになってきますか
ね。そうですね。まあ、これは、オーネストっていうか、こう、すごく自分に正直であっていいんだよっていうことだと思うんですね。うんうん、だから自分のすごくこう、ハートに、その、正直である、
うんうん。
で、だからこう、なんか、人に必要以上に、こう、人の気を伺ったりとか、そういうふうにしなくてもいいし、その、自分の何かやれることに対してはちゃんと自信を持っていいし、で、それをどんどんどんどん大したことができないなんていうふうに、まあ思わなくてもいいんだよっていうことですね。うん、
まあそれがね、本当自立にも当然つながっていくだろうし、
うん、
まあ自分を、まあ自らを知るという部分では、本当ね、そこは大切なファクターになってきますよね。
うん、そうですね、うん。あとね、まあちょっと話が前に若干戻っちゃうところもあるんですけどもね、はい、すごく面白いことがあったんですよ。まあ今教えてる大学生にね、アンケートっていうか、また手を挙げてもらったのね。
はい。
で、あなたが勤めてる会社が、うん、どうも、こう、毒を撒き散らしてると。公害問題で、
うん。
でも、それをひた隠しにして隠蔽していると。で、コスト的にはそれをなくすためにはものすごくお金がかかるので、うん、それは会社はやらないんだけど、下流で、病気が発生していると。で、さあ、どうしますかって、
うんうんうん。
で、1、名前を出して内部告発する。2、はい、名前を出さないで内部告発をする。さん何もしないっていう。
うんうんうん、
でね、これをね、毎年僕はね、学校の授業で統計を取ってるんですよ。
はい。
とね、一昨年とかね、4、5年前が最悪で、
うん、
名前を出して告発するが、200人の中で5人ぐらい。で、名前を出さないで、はい、インターネットとかに投稿するが、はい、まあ20人とか30人ぐらい。
はい。
で、残りの170人ぐらいは何もしない。
おー、ほとんど全く何もしない
ですね。ほとんど全く何もしないっていうのが続いてたのね。ところがね、この前、先々週ぐらいにやってみたら、
はいはい、
名前を出して告発するが200人の中で30人ぐらい。それで、名前を出さないで告発するが80人から100人ぐらいに増えましたね。
おー、じゃあもうこれ合わせると過半数ですね。うん、
だからマジョリティになってきたの。去年とね、えらい違いなの。
うん、これは震災前後？
震災前後ね。だから去年は、うん、名前を出さないで告発するも多分2、3割までいかなかったと思うな。2割ぐらいだったと思う。だからみんなは何にもしないで息を潜めて、それを見逃すっていう方向だったわけですよ。
それがもう、まあ完璧にマジョリティだったんですね。
マジョリティだった。ところが今年はね、やってみたら、ちゃんと、まあ、名前を出さないっていう、まあ、出す子もでも結構出たんで驚きましたけどね。うん、で、出さない子まで含めると、そっちがマジョリティになったっていうことですね。
これはかなり大きな変革じゃないですか？
いやね、これはね、すごい感動した僕が。うん、つまり、そういうふうに、やっぱり間違ってることは間違ってるんだと。
うんうんうんうん、
で、みんな空気を読んだりとか、そういうことを言ったら会社からどう思われるかとかいいんじゃなくて、うんうん、でも、この会社がやっぱり毒を出しちゃってるんだったら、一人の人間としては、それはきっちりと間違ってることは、言わなきゃダメなんだっていう子がね、
うん、
このやっぱり数ヶ月で、 増えたっていうことですよね。だからそういう意味でも今がチャンスなんですよ。
そうですね、
今がチャンスなんですよ。だからそこで物を言わないで頑張ろうってただ口先だけで言おうねっていうのじゃなくて、本当に頑張ろうって言うんだったら、頑張るっていうことがどういうことなのか、その時はやっぱり自分が間違ってることはきっちり間違ってることの方がっていうことの方がね、頑張ろうっていうことにつながるんだというふうに思ってる子がもし増えていくんだとすれば、まあ、すごく希望があるなっていうふうに思ってますね。
なるほど。少なくとも現時点では半分以上の子たちは少なくとも何かをする方に今なってるわけですね。そういうモードになってると。
そうですね。だからそこで何にもしないっていう子たちも手を挙げてみたら、マジョリティがその何かやるっていうのを見てびっくりしてたから、となるとさ、何にもしないって子はマジョリティに弱いから、
まあそれ、まあまあある意味そっちの空気に行っちゃうかもしれないけどね。
だからその子たちも、はいはい、そのなんだみんなそんなに告発するんだったら僕も告発しようかっていう勇気が湧いてきますよね。
そうですね。そうですね。そうか、じゃあそういった意味でも今本当すごいもうね無二の、まあ、チャンスというかそういう機会である、
そうです
いうところですね。
はい、
わかりました。最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
これはね、小学校の担任をしてくださった相沢先生という、まあ、男の先生ですね。
相沢先生、
はい、
はい、
もう小学校ね、3年の時からね6年の時まで4年間も担任してくださったんですけれどもね、はい、すごくこうあったかい先生で、でこう人を励ましてくれる先生、そしてその子の中にどういういいものがあるのかっていうのをこう引き出してくれる先生だったんですよね。でまあ僕もものすごい肥満児で劣等感が強かったんだけれども、その先生に宿題とかを出すと、わあよくこれだけ調べてきたねとか、言ってくれたりして、それであとエコひいきとかがなくてね、そういう先生だったんですけどね。で、今でも思い出すのはね、でもそういうあったかい先生でありながら、社会の中での差別とか不正っていうものに関して、ものすごく怒ってたんですよ。
怒る。
絶対弱い者いじめをしちゃいけないとか、あと教室の中なんかで弱い者いじめみたいなのがあったり、誰かが誰かを変なことで笑ったり、いじめたりすると、そういうことにはもう劣化のごとく起こってたんですよね。つまりその、単に優しくてニコニコしていて、で、みんなに優しい先生ねっていうんじゃなくて、その向こう側に、すごくこう、その怒りっていうものがあってね。で、そのことが、まあみんな大きくなってきてからだんだん分かってきたっていう感じがしますね。でも、まあなぜか2年に1回そのクラス替えっていうのがあるはずなんですけども、なぜかその年だけ3年間、つまり、3年の単に4年の単に5年の単にと3年間になって5と6の間で、5年と6年の間でクラス替えがあるっていう噂を聞いて、我々は全員でクラス全員の署名を取って、校長先生に持ってったんですよ。相沢先生と一緒に卒業したいので、クラス替えをしないでくれっていう。だから、まあそういう意味では当時、その我々も、まあこの先生本当に素敵だっていうことを分かってたと思うんだけれども、だけど、まあその時も素敵だなっていうふうに思ってたけど、今になって逆に思い出しますね。もう亡くなられてるんですけれども、その先生は亡くなられてるんだけれども、あれだけすごくハートがあったかくて、でも、なんかそういういじめたりとか、何かすごくこう、した時にの怒る時はやたら怖かったし、あとみんなに社会に出てからも絶対弱い者いじめとか、そういうことをしてはいけないんだっていうことを、言ってましたね。
いい怒り、ね、慈悲の怒りを、もうまさに体現していた方。
と、今になって分かったということですね。
そうですね。
はい。
なるほど。はい、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は文化人類学者で東京工業大学准教授の上田紀之さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。Let's get knowledge with fun. スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、文化人類学者で東京工業大学准教授の上田紀之さんをお迎えしてお送りしました。いや、上田さんの話本当に熱くそして面白かったですね。いろんなお話の中でこう今 いい怒りを表出すべき大チャンスなんだというところが本当にまさに響いたところですね。そこはきっちり出していかないと。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進め、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは映画監督の宮崎吾朗さんを迎えして映画小栗小坂からについてお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。